マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさってなんだろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。今回のゲストはこの番組初のお二人でのご出演です。成田空港で ANA のグランドスタッフとして働いている三浦文香さんと西村麻里奈さんです。ANA といえばワールドベストエアラインという世界の航空会社の格付けランキングで毎年上位に入賞しており、おもてなしについても世界レベルで高い評価を受けている企業。しかもお二人は ANA が実施する空港カスタマーサービススキルコンテストのグランプリ受賞者ということで、おもてなしについてはトップオブトップです。西村さんは2022年度、三浦さんは2021年度にグランプリを獲得しています。そんなお二人のプロフィール、簡単にご紹介です。西村麻里奈さんは2018年 ANA に入社し、国際線業務を担当。現在はエアポートサポートデスクとして、フライトの遅延や欠航があった際、予約変更などのサポートを行う部署に所属されています。そして三浦文香さんは2018年入社、接遇ロビーマネジメントインストラクター、新入社員研修インストラクターなどの資格も持ってらっしゃいます。さあ、 ANA グランドスタッフは日々どんなことを考えて業務に取り組んでいるんでしょうか。三浦さんと西村さんに伺っていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。成田空港で ANA グランドスタッフとして働く三浦文香さんと西村麻里奈さんです。よろしくお願いいたします。
はじめまして、三浦文香と申します。本日はお招きいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
西村麻里奈と申します。はい、緊張しておりますが、はい、皆様に少しでもご業務のことでしたり、チームスピリットに関してお伝えできればと思います。よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、なんとこのために制服に着替えていただきまして、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。私どもグランドスタッフの制服にはブランドを体現し、お客様が最初に接するスタッフとして空の楽しい旅を地上からイメージしていただけるようにコンセプトが組み込まれておりますので、今日もリスナーの皆様にもワクワクする感じをですね、お伝えしていけたらなというふうに考えております。
はい、いや、もう最初のトークだけでなんかもう空港にいるような感じになりますけれども、私目の前にお二人のそのね、制服姿を拝見してるんですが、この何でしょう、スカーフもね、首元のこのブルーの水色のものが特徴的ですけれども、はい、素敵だなっていつも思ってました、私は。
ありがとうございます。はい、それぞれ係のこだわりがありまして。
本当だ。
はい、襟の下に巻いたり、首元に巻いたり、お花だったり、リボンだったりと。
あ、お二人同じスカーフを使われてるんですけど、巻き方ですとか、その付け方が全然個性的なんですね。
はい、
そうです。違うんですね。はい、まあ素敵、一度着てみたいなと思いますけれどもね、本当に素敵だなと思いますが、今日はですね、そんなお二人に伺うテーマこちらです。世界最高水準のおもてなしを、地上と空をつなぐ ANA グランドスタッフの矜持ということで、空港のグランドスタッフといえば航空機の安心安全な運航はもちろんのこと、空港を利用する人々が快適な時間を過ごすためのケアをされています。ANA が行う空港カスタマーサービススキルコンテストでもおもてなしを披露してグランプリを決めるということなんですが、そもそもこのスキルコンテスト、
どういうものなのかお教えいただけますでしょうか。
はい、はい、そうですね、このスキルコンテストというものは毎年行われているものでして、
はい、
出発ロビー業務全般において、まあ、多様化するお客様のニーズを再現し、お客様への接遇スキルやおもてなしの心を競い合っております。2022年度は国内外計94空港約6000人の地上係員の中から61空港67名による予選を勝ち抜いた国内線7名と国際線5名の計12名が本戦最終選考に出場いたしました。その中からグランプリ、準グランプリといったふうに賞を受賞してという流れになります。
グランプリ、準グランプリ、お二人ともグランプリをもう取られてる。
はい、
あ、すごい、もうなんか笑顔といい、このおしゃべりの感じという、本当に ANA を代表されてる方たちなんだなというのが分かりますけれども、大変ですか、そのコンテストに臨むような気持ち。
そうですね、コンテスト自体は実際にこう、社員がお客様役に扮して、うん、例えばお子様連れのお客様で機内にカブトムシを持っていきたいんですけれどもどうしたらいいですかといったことでしたり、
はい、
あとはこう飛行機の遅延でご立腹のお客様がこう見えになってというような、さまざまなパターンで、うん、それぞれの係員がこう接遇をその場で披露をするというようなことですので、本当にこう本番ドンになりますので、何が来るか分からずドキドキして待合室で待っておりました。
対応力も試されるわけですね。
そうです、
はい、はい、さあお二人とも、何年目で取られたんですか。
はい、私は2021年度に賞を受賞しましたので、4年目。はい、
そして西村さんは何年目で取られたんですか。
はい、私は2022年度に受賞をいたしまして5年目となります。
お二人今日はですね、実は成田空港からはい、いらしたということで、はい、成田空港で働く ANA のグランドスタッフというのはどれぐらいの人数いらっしゃるんですか。
はい、成田空港で働く ANA のグランドスタッフは現在約700名おります。
ね、それぞれこう担当が違うんですね。職種が違うんですか。
あ、そうですね、グランドスタッフという職種はみんな共通しているんですけれども、はい、うん、その中でも西村さんのように ANA の国際線を担当している仲間もいれば、 ANA の国内線、また私はメインで台湾の航空会社ですね、スターアライアンスに加盟している航空会社を、はい、多く業務受託させていただいております。
うん、三浦さんは台湾便と今おっしゃいましたけど、はい、ということはアナウンスは何語でされるんですか。
はい、ご質問いただきましてありがとうございます。はい、そうですね、アナウンスもそれぞれの就航地によって順番だったりも異なってまいりまして、台湾を例に挙げますと、やはり台湾で使われている言語は中国語になりますので、うん、アナウンスの順番は中国語、英語、日本語の順番になります。
うん、三浦さんすごい、
はい、多彩
多彩3カ国
まだ勉強中の身なんですけれども、
でもお客様もやっぱり中国語で、はい、それも慌てて話しかけられたりとかするから、
うん、そうですね、うん、はい、みんな簡単な搭乗手続き一通りは中国語でできるようになります。
はい、さあANA グランドスタッフがおもてなしのためにこう意識している点なんていうものを聞いていきたいと思うんですけれども、そのおもてなしの精神ですとかスキルというのはどうやって磨かれているんですか。
私自身はそうですね、自分自身がサービスを受ける経験にきちんとアンテナを張ることを日頃から意識をしております。例えばこの時期ですとお友達とこうホテルのいちごフェアなどを予約をしていくことも多いかと思うんですが、こう予約をして楽しみにその場所に行ってお食事をして美味しいのはもちろんなんですけれども、こうホテルのウェルカム感であったり、まあ、そのスタッフの方の身だしなみであったりというところで、自分自身がお客様の立場に立った時にこうどういう対応にこう満足感を感じるのかといったところをきちんとアンテナを張って学ぶことで、自分自身が係員としてお客様に接遇する時にこう生きてくるんじゃないかなというふうに考えております。
素晴らしい。いちご部屋行きますとね、私なんかどれだけ食べられるかとかねどっから食べたら都合がいいかとかばっかり考えてますけど、やっぱり西村さんはそのホスピタリティですとか心配りとか気配りみたいなものをなんかお勉強して帰ろうという感じなんですね。
いちご部屋プラスアルファでございます。
すごいです。どこに行っても勉強、
はい、
ね、感じですが、 三浦さんいかがでしょうか。
そうですね、私自身がおもてなしの精神として気をつけていること、意識していることとしましては、見て感じよく、受けて心地よくといったところは日頃から意識しております。そちらもそうですね、西村さんのお話にもありました通り、私が逆にお客様側に立った時に感じて、例えば私ども朝早い出社ですと、タクシーで空港に向かう出社の時間があったりするんですけども、その時ある時運転手さんが朝の日差しを私たちが眩しくないように、日差しの日差しかけっていうんですか、
シールドを、
下ろしてくださったことがあって、そういったところも初めてだったんですね。そういったサービスを受けたのが初めてで、なかなかそれが空港で活かされるかといったら、全く同じ状況はなかなかないかなというふうに思うんですけれども、そういった細やかな心配りだったりとか、じゃあ自分が受けて、おもてなしの連鎖といいますか、していただいたことを素敵だなって思ったことは、今度はどんどん現場で私どもも体験してバトンをつないでいけたらなっていうふうには心がけております。
はい、西村さんは実際にお仕事の中で、そのおもてなしのこう大切さを知った出来事なんていうのはありましたか。
はい、そうですね、日頃の業務の中で常にこうおもてなしというのはもう大切にしている部分ではあるのですが、やはり空港で働いておりますと、こうお客様のトラブルケースであったり、やはり安全上こうルール上お断りをしなきゃならない場面で、回答が同じでもその言い方であったり係員のこう態度というのは確実にお客様に伝わりますので、そういったこうマイナスな状況でもおもてなしの気持ちこうプラスアルファを乗せるではなく、マイナスをきちんとリカバリーをして、お客様に気持ちよくご出発いただくように心がけています。
もう勉強したいです、そのリカバリー力ね。多分私なんかこう向こうが焦ってると私も焦っちゃって、あもう早くいいからみたいなことになっちゃいますけどね。これもお聞きしたいんですが、やっぱりこう安心安全な空の旅を守るためのルールがあると思うんですが、かつ一方でお客様が焦ってたりとか、お客様の要望がちょっとそれとこう矛盾したものだったりとか、そういう状況もあると思うんですが、そういう場合はどうやって乗り切るんですか。
そうですね、私の原点としては、やはりこうフロントラインで働く係員である以上、お客様にこう最終的に ANA ってなんかいいよねと思ってもらうことが、私自身のこう業務のゴールだと思っております。ですので、例えばこう路線であったりサービス価格が全く同じ条件で航空会社の候補が上がった時に、お客様がこう選ぶこう基準としては、こう心理的にどちらにこう親近感を感じるかが最終的にお客様に選んでいただくポイントになってくると思いますので、こう安全やさまざまなルールの中でお客様のご要望に沿えないことももちろんございますが、そこでこうセカンドベストと私たちよく業務では呼んでいるんですけれども、ご希望に沿えない中でもちょっといい提案をすることで、お客様のこうちょっと何かいいよねというご心理的な親近感につながっていけばいいなと思っています。
三浦さんは今セカンドベストという考え方も教えていただきましたが、先輩や同僚の働き方でこれがセカンドベストかなとか、この働き方いいなとか、この対応力素敵だななんて思ったことありますか。何か。
そうですね、コロナ禍ならではにはなるんですけれども、お客様で例えば前方の飛行機の中の前方の窓側のお席がいいんだよねと最初にリクエストを受けたまわったとします、はい、そういったシチュエーションの中で前方の窓側の座席は他のお客様と比較的混雑している、他にと隣の席にお客様がいらっしゃる、そういった場合であれば、じゃあ次にお客様にとっていい2番目にいい選択、なんて言うんでしょう、ご提案は何だろうといったところで、じゃあ例えばですが、少し後方にはなってしまいますが、コロナ禍他のお客様と離れたお席をご案内できます。では真ん中ぐらい後方でしたら窓側の他のお客様と離れた席ご案内できますがいかがでしょうかっていう提案したことで、じゃあそっちの方が今コロナ禍で安心できるからそっちでお願いっていうふうに言っていただいた経験などはありますので、そういったのが私どものセカンドベストかなというふうに考えております。
嬉しいです。やっぱり説明していただいて、また違う選択肢を与えてくださると、じゃあそっちでもいいかしらって思いますもんね。なんかその時にこう一番いいベストな方法をいろいろ差し上げるっていうことですね。
そうですね。
ね、西村さんいかがですか。先輩方を見ててこの対応の仕方とか、 これ素敵だなと思ったっていうのありますか？
はい、先輩のこう対応を見ていて自分がすごく印象に残っている言葉ですが、うん、不安なことはその場で解決をしないと、うん、自分自身が苦しいよねという言葉をかけていただいたことがあります。やはり国際線の業務で働いておりますと、やはり国によって必要な渡航条件、例えば90日を超える滞在ですとこれが必要といったこういろんな条件がある中で、うん、お客様の前もこれで行ったから大丈夫ということを簡単に係員が鵜呑みにしてしまうと、後からあれと思った時に、うん、お客様がこう巨大な空港の中でどこに行ってしまったのかわからないといった風に後の工程に響いてしまうことがありますので、まあ、そういったその場その場できちんと完結させることが大切なんだなというふうに改めてこう感じる言葉だったので、こうその先輩のこう働き方のこう物語る言葉だったなというふうに思っています。う
ん、はい。そしてスキルコンテストを2人ともグランプリを取られてるわけなんですけれども、まあ、スキルコンテストでは測れないこう現場で大切なことというのは、うん、三浦さん何かありますでしょうか？
そうですね、うん、まあ、空港カスタマーサービススキルコンテストではよりなんて言うんでしょう、お客様に寄り添ってベストな提案をというところで、より現場ではスピードも品質といったところは意識しているかなというふうに思います。いかに丁寧で1から10までの漏れのない丁寧な説明だったとしても、チェックインの作業、私たちがチェックイン搭乗手続きですね、うん、行っている時、そのお客様との対応はものの30秒とか1分以内で終わってしまうこともよくあるんですね。でも実際に待っていただいている列の方は何倍も15分とか長いことお待ちいただくこともありますので、はい、そういったお待ちいただいているお客様がいる中で1から10まで説明するっていうのは正しいところなんとか、お客様にそれぞれですね、旅慣れないお客様にはあそこまで案内する必要があるかもしれないですし、まあ、そこはお客様ごとに私どもリサーチをして、うん、スピードも品質っていうところは意識しております。
そうですね、スピードというのがもう一つありますね、そのスキルコンテストの違いは、はい、
そうですね、スキルコンテストではこうおもてなしの精神をもちろんこう空港ごとに係員ごとにこう競い合っていくものにはなりますが、すべての ANA グループのこうグランドスタッフに共通しているものはこう安全が土台にあって、うんうん、その上にこう正確性とスピード感、はい、そして最後におもてなしという、こう本当にこうピラミッドのようになっていると思いますので、私もこうスピード感の他にこう正確性も大切な業務かなというふうに感じています。
そうですね、皆さんのまずも根底にこう乗客の安全とか、はい、安全安心という言葉が、まあ、みんなこう持ってる、なんかそこからみんなスタートしてるっていうところですもんね。いやーすごい。そして空港という職場で働くことの、まあ、大変さを伺っていきたいんですが、うん、まあ、毎日毎日いろいろあるかと思います。私が言っただけでも自分でもいろいろやっちゃいますので、なんか物を忘れたとか、これどうするんですかとかね、うん、それがもう数多の数が押し寄せて、まあ、多国籍の人が入ってということですもんね。何か大変なことありましたか？
そうですね、大変だったことと言いますと、やはり天候だったりとか不可抗力、台風、はい、うん、雪、そういった際はなかなか私どもとしましても、うん、何かお客様にして差し上げたいと思っても瓶が飛ばせないとなってしまうと、うん、ちょっとこれ心苦しかったりとかするところですね。そういったところはまあ大変かなと感じることはございます。
はい、瓶がね飛ばない時って ね、
そうですね、
皆さん悪くないんですよ、でもなんか皆さんにどうするんですかって言っちゃうんですよね。本当に良くないなと思いますけれども、そういう時もやっぱりちゃんと対応されて、どういうふうにお声掛けするんですか？私が。もう明日まで行かないとダメなんです。飛ばないんですか？飛ばないんですか？っていうふうに、もしお客様が、こう、三浦さんに迫ってきたら。
はい。はい、そしたら、まずそうですね。堀様のしっかりお客様の、お話をしっかり伺って、はい、マルチエアポートである成田空港の他に、東京には羽田空港がございますので、もしかすると、成田空港に直撃している台風の可能性もございますので、はい、じゃあ、近くの羽田空港はどうだろうとか、地上公共交通機関を使って、じゃあ、名古屋の空港はどうだろうとか、うん、そういったそれもセカンドベストにはなりますかね。はい、じゃあ、他の、例えば、航空機を利用でなくても、新幹線でじゃあ、お客様に行っていただく方法はないかなといった方法で、まあ、あらゆる方法でですね、お客様にとって何がいいかなっていうのを考えております。
いやでもとってもそのセカンドベストっていい言葉を伺ったなと思いました、はい、そのまま突き放すんでもなくって、うん、いやじゃあこういう方法がいくつかありますよですとか、この場合一番今この方法がいいかもしれませんというご提案をさせていただくって、こっちはほっとかれた感じが全然しないので、うん、ね、なんかとてもいい気持ちだなというあの感じがしますけれども、
セカンド
ベスト、
はい、
はい、西村さんは空港の中で何か大変だったこととかありますでしょうか。
はい、はい、今おっしゃっていただいたように、あの自分自身がコントロールできないイベントリスクに左右されることも多くありますが、やはりその度にこう何か大きな出来事がある度にこうチームの中での、まあ、会社の中でのこう助け合いをすごく感じる経験となりますので、こう良いことと悪いことは本当に紙一重で常にセットで起こってまいりますので、大変さとこうやりがいというのは三浦も申しておりましたが、地上係員だからこそのこう選択肢の多さ、経験のこう多さというところが、お客様のサービスにも私たち自身のやりがいにもつながってまいりますので、まさにこうなんて言うでしょうね、雨降って地固まるじゃないですが、はい、出来事があって、はい、空港のグランドスタッフとしての腕の見せ所というのを発揮できる経験です、はい、
毎日この空港で働くで本当になんか楽しいですよね、きっとね、はい、どうですか、なんか楽しいなとか、はい、こういうところいいなって思うことありますか、三浦さんは。
そうですね、うん、一日として同じ日がないので、
そっか、
はい、本当に一期一会の出会いもそうですし、うん、空港じゃなかったらこんな方と出会えなかったんじゃないかなって、うん、それこそ例えば70歳から世界旅行を始めたんです、世界一周旅行を始めましたって方だったりとか、
はいはい、
あ、なんか私自身もまだまだ始めるのに年齢は関係ないじゃないですけれども、うん、はい、もっともっといろんなことに挑戦していきたいなっていうふうに、そういったお客様から学ぶことも多くありましたし、それこそ一期一会のところで申しますと、私たちグランドスタッフは毎日同じ空港に仕事をしておりますので、到着地、海外のお客様で成田空港に到着をしました。で、到着の際にちょっとカバンが届かなくてご迷惑をおかけしてしまったことがあったんですね、
はい、
そのお客様は日本にスキーをしに来たのにスキー板が届かなかったんです、
う
ん、
あら大変、
はい、
怒ります
そうなんです、はい、でご迷惑をおかけしてしまって、はい、最初にお客様とお目にかかった時にはお客様とてもお怒りで、私どもとしましても、うん、まあ、なるべく早く空港にスキー板が到着次第、お客様の滞在するホテルにお送りしますといった風な対応させていただきましたところ、お客様が今度日本を立たれる際に、また再度そのお客様とお会いすることができまして、説はご迷惑をおかけしましたって、日本のご旅行はいかがでしたかっていう風にお声掛けをしたところ、うん、あ、君がすぐに届くように手配をしてくれて助かったよって、日本楽しかった、また来るねっていう風に、うん、そんな風に声をかけていただいた経験がございまして、うん、もう本当に一期一会だなっていう風に思いましたし、うん、そういったところでまあ、ご出発されるお客様、お見送りのお客様も含めて、そういったお客様とのですね、一期一会があることがとてもはい、やりがいにつながっております。
お客様の思い出を作って差し上げてるのすごいいいですね。ANA のグランドスタッフの方がね。西村さんは何かありますか？
はい、私が空港で働いていてよかったなと思う点は、やはりピンチをチャンスに変えられるのがグランドスタッフの仕事だと感じております。私は以前アメリカへお仕事でご出発になるお客様がアメリカの入国に必要なエスタという、 こう電子承認ですね、
はい、
を申請されていらっしゃらないことがございまして、
はい、
あいにくそのお客様ご自身で申請はその場でしていただいたんですが、ANA にはご搭乗が間に合わなかったんです、うん、ただその時にお客様どうしても今日中にご出発をしないと、うん、仕事に間に合わないということでしたので、私とチケット担当の部門と連携をしながら、お客様がもともと予定してた便ではなくても最も早く現地に着ける便を手配をしまして、
はい、
そちらご購入いただいて無事に出発できて、お客様からはもともとの予定に間に合ったので、本当にその助けてくれてありがとうというのをわざわざ会社にお電話をいただいた経験がありまして、私自身もそういった時はどうしても焦ってしまうんですが、一番焦っているのはお客様ご自身ですので、はい、そこではやはりちょっとこうグッとこらえて冷静に今、うん、何ができるか、他にどんな選択肢があるのかということを頭をこう巡らせて、はい、ご提案をしました。
素晴らしいですね。的確な判断と その柔軟な対応力みたいなものが常に求められてて、それにしっかり応えていける、もう私は絶対無理だなと思いながら勝手にやってくださいって言いそうになっちゃうなと思いながら、あの次も ANA でお世話になろうと思っておりましたけれども
ありがとうございます、
はい、でまあ本当に皆さん職場がお好きで、まあ、いろんなことがあるけれども、はい、まあ、それも何でしょうね、お客様とのこうつながりだったり ね、
はい、こうドラマですね、
はい、そうですよね、皆さんお一人お一人やっぱり飛行機に乗るときってこうエピソードがあったりとか ね、なんか特別なものですからね、それをきっとお手伝いしてるということなんだと思いますけれども、職場においてまあ皆さんチームで動いてるわけですけれども、相手をおもんぱかるとか、そのお客様もそうですが、そういう考え方というのは何かこうご自分でお考えになってたりしますか？
まあ仲間にできないことはお客様にもできないといった考え方は、うん、はい、はい、よく根付いているかなというふうに思います。お客様、お困りのお客様に対して、私どもとして何ができるかできるところを精一杯行うことはもちろんのこと、それは仲間間においても同じことでして、うん、飛行機は一人では決して飛ばせないので、まあ、グランドスタッフだけでなく、それこそ、一機の飛行機を飛ばすには、本当様々な部署の方々のなんて言うんでしょう、連携チームワークのもとに一便が運行しておりますので、うん、そういったところでですね、それこそ先ほど西村からもピンチはチャンスといった話がありましたが、うん、自分一人ではちょっと難しいかもしれない、定時出発が難しいかもしれないと思った際にも仲間が応援に駆けつけてきてくれて、うん、ピンチの状態から定時運行をできた時のやりがいはもう何にも代え難いと言いますか、うん、そういったところでそうですね、チームスピリットを感じたりしております。
はい、西村さんはいかがでしょうか？
はい、はい、そうですね、やはりこう職場の風土としてまずはこうチームで乗り越えようというすごくこう機運が高いなというふうに感じております。今三浦も申しておりましたが、自分自身でこう考えうることというのはもちろん入社のこう年次やこう経験というものに寄ってしまうと思いますので、そこでこう自分はここまでしかできないけれども誰か他にこういい案を持っている人はいないですかといったことをこうまず声を上げやすい環境であること、そして周りがそれにこうアドバイスをすることを惜しまないこう風土というのをすごく感じますので、うん、そこは日々いろんな経験がこう相互に伝授されていっているなというふうに感じています。う
ん、いや今日はお二人に金言をたくさんいただきましてね、仲間にできないことはお客様にもでき
ない、いい言葉でしたね、
もう本当にいろんな人に言いたいです今私は、ね、いろんなところのスタッフにも言いたいな、自分にも言いたいなと思いますし、もう本当はピンチやチャンスというね言葉もそうですし、西村さんがおっしゃったチームで乗り越えていくっていうね、相互にこう助け合ってっていうことも本当に大切だなと思いますけれども、うん、今日はお二人にですね、そのおもてなしということで聞いてきたんですが、次回もですねお二人、三浦文香さんそして西村まりなさんをお迎えしまして、今度は、先ほど西村さんがおっしゃっていただきましたそのチーム力みたいなところを話していけたらなと思っております。チーム ANA で取り組む安心安全な空の旅、オペレーション品質はどうやって守られているというテーマで伺います。これ非常に興味あります。なんかそのおもてなしの部分も今日伺ってきたんですけども、じゃあ今度は大変な人数でどうやってゴールまで向かっているんだろうという、よくオペレなんて言うんですか、こう皆さんトランシーバーみたいな、
そうですね、
無線の
トランシーバーでやり取りしてるの見たことありますけれども、はい、あれ一体何を話されてるのかっていうのもですね伺っていけたらなと思っております。
はい、
本日のゲストは ANA グランドスタッフの三浦文香さん、そして西村まりなさんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホリミカウェンズデイホリデー、朗読で成仏、はずみさん50代の方です。なんかもう頑張っても先が見えてるし、頑張らなくても毎日やり過ごしていればお給料はもらえるし、私も含めて50代後半を追うこの気分、どうやって持ち上げたらいいでしょうかということでですね、
仕事の内容は分かりませんでしたが、毎日鬱屈しているということは分かりました。私もそうですよ、どうしましょう、やり過ごして毎日過ごせばいいかなという感じで気分が落ち込んだ時はですね、日々こう時間が経過するのを待っておりますけれども、なんか3ヶ月後とか5ヶ月後ぐらいにご褒美を仕掛けておきますね。そこに向かってゴールしていこうかなという感じです。だんだんこう自分がこう落ちていく日とか、それから上がってくる日っていうのは、なんかこう周期をですね学習してくるんですよね。なんか慣れていってください。
スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。 ANA グランドスタッフの三浦さん、西村さんをお迎えしました。今日は制服でのご登場となりましたけれども、本当にお二人ともおもてなしの心、もうお客様の立場をとことん考えて行動するということをしてらっしゃるんですよね。はい、勉強させていただきました。また次回もお話聞いていきたいと思います。リスナーのあなたからのお便りお待ちしております。今シーズンからメッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをお送りします。気軽に投稿してください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思いますが、リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR はウェルワーキングというスローガンのもとに、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというミッションを掲げています。それにちなんでこのコーナーでは、皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化について聞いていきたいと思っています。些細なことでも構いませんので、ぜひ教えてください。そして朗読で成仏もあります。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではお時間です。また来週お会いしましょう。素敵な水曜日をお過ごしください。お相手は堀井美香でした。